立ち上がろうとする、君に捧ぐ君への応援歌、全力注ぐ、いつかたどり着くその時まで、希望を胸に扉開いてゆこう。
こんにちは、世田谷ドリームプロジェクトパーソナリティの細田愛です。今月からスタートしたこの番組、タイトルの通りドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人にフォーカスします。コロナ禍で厳しい時代ですが、それでも少しでも前を向いて夢の実現へと頑張る人をこの番組は応援します。さて第2回の今日はシンガーソングライターのヒッピーさんをお迎えします。今バックで流れているヒッピーさんの代表曲、君に捧げる応援歌は、この番組のテーマ曲として使わせていただいています。夢を追う人の背中を押してくれる曲、この番組にぴったりですよね。今日はヒッピーさんにお電話でご出演いただきます。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、ドリーム、
夢、
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 ドリ
ーム、ドリーム、
夢、
夢、
ドリーム、
夢。
世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはシンガーソングライターのヒッピーさんです。今回はお電話でのご出演となります。ヒッピーさん、よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。ヒッピーと申します。
まずはヒッピーさんのプロフィール、はい、私からご紹介しますね。
はい、どうぞ。
1980年生まれ、広島出身のシンガーソングライター。2015年日本クラウンよりメジャーデビュー。代表曲の君に捧げる応援歌は、プロ野球の多くの選手が登場曲に使用するほどの人気曲に。ミュージックビデオの合計再生数は1000万回、 TikTok では3000万回再生を突破しています。大きな体とビッグフェイス、ソウルフルな歌声でファンを魅了しています。ミュージシャンでありながら、番組、MC、映画、ドラマ、舞台出演やナレーションなど、垣根を越えてマルチに活動されているヒッピーさん。さあヒッピーさん、はい、HIPPY とアルファベット表記でヒッピーさんというお名前なんですよね。
そうですね、はい、うん、それでやらせてもらってます。
この名前の由来は、
名前の由来、うん、よくあの外国人さんとかによく聞かれたりするんですけど、
そうそうそう、カルチャー文化かと思いました。
そう、カルチャー文化だと思われがちな、しかもミュージシャンもやってるし、
そうそう、
これが本当に言えば毎回がっかりされるんですけど、うん、あの僕、石川ひろきっていう名前のひろきから取ったあだ名なんですよね。
ひろきさんが
そうです、
ポップ、もうヒッピーになったわけですね。
でヒッキー、大学時代ヒッキーっていう名前だったんですけど、うん、その時宇多田ヒカルさんがヒッキーって呼ばれてて。
確かに世代ですね。はい
はい、それで宇多田ヒカルさんとちょっと被っちゃうから、うんうん、じゃあちょっともっとキャッチにしようってことで、そこが最後は P になったっていうところなんですよね。
へー、でも、
はい、大学のあだ名から。
そうだったんですね、
はい、
もう皆さんにもすぐね覚えてられいただけるような名前でいらっしゃいますもんね。
いやー、まあ、そう覚えてもらえたら嬉しいですね。
はい、皆さんにもぜひ、ね、ヒッピーさん名前覚えていただきたいと思うんですが、もう声からも分かるようにスケールの大きさ、うん、もう超大型シンガーソングライターというだけあって、うん、大きさが伝わってきますよ、
は
い、
でかさ伝わります
もうジャケ写や SNS も拝見しました。
ありがとうございます。本当に細田さんもいろいろ絡んでくださって感謝です、はい、
もうそうなんです、 SNS を見て本当に感動もしたんですけれども、
うんうんうん、嬉しいです。
はい、もう人となりというところもね聞いていきたいなと思うんですが、
うんうんうんうん、
どんな少年時代だったんですか。
少年時代は、まあ、本当野球ですね、あの 野球に明け暮れたというか、本当に大好きで、うん、見に行くのもやるのも大好きで、うん、もう高校野球時とかも憧れてましたし、そんな少年時代でした。
もう野球少年というところ、やっぱり広島の地で育ってますもんね。
まあね、野球もすごい盛んなところですね。やっぱカープっていうのもあるし、高校野球も強いですし、うん、うんですね。
その中で高校は広島の総督高校に、うん、こちら野球部に入られたんですか？は
い、もちろん、あの甲子園目指して入って、うん、総督高校自体が春選抜は一度制覇してる強豪校だったりするんで、ここ最近は出れてないんですけど、はい、ユニフォームもかっこいいし、もうずっと憧れだったんで、そこで野球するっていうのは、はい、憧れてました。
やっぱり入部して、そして野球部で活動し始めてっていうところで、うん、ワクワク、はい、興奮もされたんじゃないですか？
まあそうですね、あの夢の高校野球人になれたし、で、うん、このまま高校野球、あの甲子園に行きたいっていうのも、でもなかなか練習が、想像以上にきつかったですね。
でその代でやっぱり目指したのは甲子園、
うん、もちろん、甲子園に行きたかったですし、うん、そのために日々過ごしてる、まあ、でも本当に一日一日過ごすのがもう大変でした。もう練習きつすぎて、
やっぱり強豪校で、そして野球部だとね、うん、また時代もあって、はい、すごいスポコンな感じが想像できました。
そうですね、もう上下関係、そうですね、縦社会のもう厳しさとかね、感じましたし、まあ、なんせ100人いたんです、部員が。
すごい。
その中のね、レギュラーになろうと思ったら、なかなか大変な世界だなって思いながら、途方に暮れましたね、うん、すごい人たちもたくさんいるしっていうので。
うん、ね、やっぱり小中と、そして高校に入って、世界をまたね、新たに見られたかと思うんですが、うん、夢はどうです、叶いました？
そうですね、甲子園っていう夢っていうのは叶わなかったんですけど、うん、まあ何よりその野球部自体、途中で怪我をして、練習のきつさにもあったと思うんですけど、途中辞めてしまったんですよね。で、まあ本当にその辞めた後、まあ自分なりの甲子園を探したんですけども、うん、そこでどう叶えるかっていうのがまあ自分の課題だったですね、高校時代は。
やっぱり怪我と向き合うって、高校生にとってだったりとか、うん、やっぱ夢を抱いてた分、うん、悔しさ勝りますよね。
まあ今ね、辞めた後悔しいになったんですけど、うん、怪我した当初はぶっちゃけラッキーって思って、
あ、でもきつかったんだね。
きつい練習から、ま、ちょっと抜けれるみたいな、はいはい、まあね、2、3ヶ月の怪我だったんで、まあ、かつもうね、遅れ取りまくるっていうのが、うん、はい、でも心もすごい折れそうになったし、まあ折れたんですけど、うん、どうしようかなって悩んだ16歳、17歳でしたね、はい。
もう現実というか社会というか、そして自分との戦いというところで、うん、ね、はい、壁にぶち当たったというところで、うん、野球の後に選んだ道は、
はい、はいはい、野球の後に選んだのが、はい、合唱部だったんですよね。
合唱部、
はい、
新規一点ですね。
めちゃめちゃ新規一点です。
ということで、はい、あの合唱部に進まれた道ということで、うん、後半にそのお話を伺いたいと思います、
はい。
さあ、それではこの後お聞きする1曲目ということで、ヒッピーさん、どんな曲でしょうか？
はい、はい、これはもう高校時代の自分の本当風景を描いた曲で、うん、帰り道に、あ、角に駄菓子あったな、よくそこでだべったなとか、そんな曲をね、書かせてもらったんで、ぜひ聴いてもらえたらなと思います。それでは聴いてください。ヒッピーで大丈夫さ。
部活終わり一つ目の角にある駄菓子屋集まり、母さんの作った夕ご飯いらないくらいお腹いっぱい、自転車のライトが照らすいつもの帰り道、はしゃいだり叫んでみたり歌ったりバカやってたね。いつも一緒だったからわかるんだ、小さな SOS、 それでも無理してしまって誰よりも頑張ってるお前に頑張れなんて言わないよ、大丈夫大丈夫だよ、涙流してもいい。 最後にはいつも分かり合えるのはお前だけだって、不器用な性格同士ゆっくりと言葉交わし、気づいたら朝になってたこともあったよな。落ち込んでた時くれた缶コーヒー、夕空見上げ寝転んで語り合う、
したのはヒッピーさんで大丈夫さでした。世田谷ドリームプロジェクト、今週は広島出身のシンガーソングライターヒッピーさんの夢トーク伺っていきます。ヒッピーさん、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、先ほどお話があったように野球から次に選んだのは合唱部ということなんですよね。はい、
そうですね、
体育会系から文化系というか、はい、まあ、歌に進んだのはどうしてだったんですか。
そうですね、しかも男子校の野球部だったんで、まさかね、野球部から合唱部に移った人なんて多分今までの高校では多分今までなかったと思うんですけど、いろいろ体も大きかったんでラグビーとかアメフトとかすごい勧誘もあったんですけど、なんせ野球部と同じグラウンドだったんで、若い自分にはそういうのがちょっと本当受け入れれなくて、でも部活熱は冷めずに、でも自分なりの甲子園はを探さないといけなかったんで、自分なりに、だとしたらもう本当に今まで真逆だったことにチャレンジしようということで、じゃあ合唱部、歌はそんなに嫌いじゃなかったんで好きですし、じゃあ合唱部に入って、しかもその高校も合唱部が強豪校だったんで、じゃあもう合唱の甲子園目指そうっていうので、次なる目標として合唱を選びました。
音楽はそれまでも親しんでたんですか。
そうですね、実はその野球始めるときに、母親が、どうしても音楽の道に進んでほしかったっていうのがあって、母親が結構エレクトーン の教える資格とか持ってたりしてたん で野球やる代わりにじゃあピアノやれっていう条件で野球を始めたんで、ピアノはやってたんで、だからそういう選択を選ばせてくれたのも、その時親が無理やりにでもやれって言ってくれたことが本当に今につながってるっていうところもあって、とても感謝してますね。
その音楽に救われたところもありますよね。
そうですね、その選択肢が自分に音楽を選べる選択肢が僕にあったっていうのにもね、いろんなバックグラウンドがあって、そこには本当感謝ですね。
強豪校のグリークラブに入られたというところで、はい、この部活動いかがでした。
文化系とはいえ、すごい、スタンスは体育会系だなと思ってですね、はい、結局歌うのにも体力とか、が本当必要ですし、その合唱部も実際100人いたんで、ただ野球部も100人いて合唱部も100人いて、全く違うのが入った瞬間レギュラーっていうことだったんですよね。その競技の違いというか、入ってからの責任感の違い、それがすごいやりがいにもつながったんですけど、とっても楽しかったですね。
歴史もあって実績もあるこの合唱部というところで、ヒッピーさん自身は、その次なる夢だったりとか、その自分なりの甲子園として描いていたのはどんな目標だったんですか。
そうですね、全国大会に行きたいっていうのがまずそこだったんですけど、 野球で甲子園行けなかった分合唱の甲子園絶対行きたいなっていうので、まあでもそこには100人のレギュラーがいて一緒に、うんうん、どうにか頑張ろうっていう一丸となってっていうのが本当に一丸なんで、うん、みんながレギュラーだから、
うん
うん、その中であのみんなと全国大会には行けたんですけど本当に感動でしたね、うん、はい。
でこのグリークラブも本当名門で、はい、ニューヨークのカーネギーホールで歌うチャンスにも恵まれるほどレベルも高かったんですよね。
そうですね、なかなかその高校での男性合唱っていうのも珍しいっていうのもあって、
うん、
で顧問の先生もすごい、海外へのアクションとか県外のアクションをすごいされる方だったんで、
うん、
はい、カーネギーホール公演とかも今までの先輩方を数えると、ね、2、3回は歌ってるんじゃないかなっていう。で僕それ行ってなくて、
行けてなかったんですか。
いやだからね、若い時の価値観ってほんまね、はい、アホやなって思うんですよね、
うん、なんで行けなかったの。
いやそれに関して本当に価値のないもんだと思っちゃってて、
そうなん、
はい、で今のプロの歌手としての僕のキャリアで言うと、はい、高校時代にカーネギーホールで歌ったっていうのはめちゃめちゃキャリアでプロフィールに書けるね。
本当よ。
そう
本当よ。
で2年前とかねニューヨークに行って、うん、まあ、カーネギーとか見てみて、うわ、ここかみたいな、なんもうね若い時アホっすわ本当はい、
もうまさに音楽の殿堂でね、うん、あのホールに立ちたかったななんて改めてねでも気づくところもあるし、逆にそれがまた新たな夢にもなりますもんね、
う
ん、
そうですね、本当やっぱ密かにやっぱ抱いてますね。ニューヨークでこう歌ってみるっていうのも夢です、うん、やっぱ高校の時にあの価値がないと思って行かなかったカーネギーホールでなんかね、うん、1曲でも歌えたらねって思いますよね。
あ、鳥肌だ。あ、ぜひね叶えていただきたいというところでそう、わあ興奮だなというところで、うん、さあ本当に素敵な高校時代のお話を聞いていきましたが、また来週もヒッピーさんの夢トーク伺いたいんですが、はい、いいですか。
いやもうぜひとも聞いてください。
ヒッピーさん、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあそれではここで、ヒッピーさんによるディアドリーマーをお聞きいただきたいと思いますが、こちらはどんな曲なんでしょうか。
はい、これはあの同じ広島出身の T というアーティストと作らせてもらったんですけども、はい、ドリームという曲、タイトル名がある通り、夢追い人に向けて、手紙を書かせてもらったそんな曲でございます。皆さんの心の燃料になりますように聞いてくだされば嬉しいです。それじゃあ聞いてください。ヒッピー&Tでディアドリーマー。
変わらない朝、飛び出したアンサー、終わらないまだ、気づいたら走り出してた。
送りしたのはヒッピーさんとティーさんの曲ディアドリーマーでした。続いては番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道世田谷町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は初の現地リポート、早速呼んでみましょう。塚田さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。ちょっと寄り道世田谷町散歩、略して世田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今日私はですね、東急田園都市線大井町線二子玉川駅から徒歩4分のところにありますイエス東京にお邪魔しています。お話は田中真凜さんに伺います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらイエス東京とはどういったお店なんでしょうか。
コールドプレスジュースを取り扱ったお店になっております。
すいません、コールドプレスジュース、聞いたことはあるんですが、どういったドリンクなんでしょう。
お野菜と果物の汁でできた、他に添加物とか、保存料とか一切入ってないジュースとなっております。
それはどうやって作るんですか。
大きなマシーンが海外からちょっと取り寄せてるものがあるんですけれども、その中にお野菜とか果物を入れて、細かく砕いて、それを布で絞ったジュースになっております。
こちらはオープンされてどれぐらいになるんですか。
2017年の3月に、二子玉川店をオープンしました、
ね、店内でもこう座ってちょっと飲めるようなスペースもあるんですけれども、田中さん、このイエス東京、このネーミング、何か意味があるんでしょうか。
本当にいいものは体にストレートに響くので、内側と外側からイエスというアプローチで体が喜び、動ける、過ごせる、物事、空間を提供するブランドとなっております。
それでイエスということなんですね。
そうです、はい、
さあ、そのコールドプレスジュースですけれども、やはりいろんな種類があるんですよね。
そうですね、毎月新しくシーズナルのメニューとかも出てるので、そうですね、20種類以上は店舗に置いてるような形になっております。
その中でやはり人気の商品といいますと、どういったものになるんですか。
昔からもうずっと変わらず人気なものはグリーンのジュースで365デイズ、またイエローのジュースでライムというジュースになっております。
今のグリーンとかイエローっていうのはあれですか、やっぱりそのお野菜とか果物の色味で。
そうですね、色味をつけてないので本当にお野菜の色で、それぞれいろんなカラーのジュースを販売しております。
ちょうど店頭にこうずらっと並んでますけども、どちらかというと淡いこう色味が多いんですが、パッと見本当に何て言うんでしょう、着色したかのように綺麗な色なんですが、あれが実際のお野菜や果物の色ってことなんですよね。
そうですね、もう本当に何も使ってないので、あれがそのままの色です。
見た目にも楽しいですね。
そうですね、結構カラフルなので見てるだけでちょっと楽しくなります。
そして今ちょっと私の前にメニュー表があるんですが、これ田中さん、いろいろこんな方におすすめということで、その効能が書かれてますね。
そうですね、ジュース一つ一つにそれぞれの効能がありまして、お客様 のご相談にお答えしながらいろんなジュースを提供させていただいてます。
私ずらーっと見て一番気になったのが、アンチエイジング、美肌、美白、疲労回復、このメニューがセブンティーンっていうメニュー、気になりました。
そうですね、セブンティーンはわりかし女性のお客様にすごく人気で、当店でも飲みやすいジュースになっております。
もう本当見た目には紫というよりもちょっと濃いめのピンクといった方がいいですかね。
そうですね、ちょっと紫キャベツとかブルーベリーが入っているので濃いめのピンクに仕上がっております。
はい、そしてプラスチックの可愛い容器に入っていますが、これをちょっと早速いただきます。うん、まず真っ先にやっぱり来るのがセロリとシソですかね。
シソは…
シソ入ってなかった
嘘ばっかり。
セロリと…セロリは入ってますよね、はい、セロリとグレープフルーツかな、はい、
そうですね、紫キャベツと、あとはキャベツ、ミント、リンゴ、グレープフルーツ、 ブルーベリーセロリが入っております。
もうこれちょっとなんかもうほんと飲んだだけで目がパッと開いたというか元気になった感じがしますが、ではぜひラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
日々のお野菜不足をこういったジュースを取り入れることによって補って皆さんで健康な体を目指していただきたいので、ぜひイエス東京の二子玉川店にお越しください。
はい、さあそしてこのコーナー最後に必ずあなたの夢を教えてくださいと聞いてるんですが、ぜひ田中さんの夢を教えてください。
まだコールドプレスジュースを知らない方にこういったジュースがあるんだよっていう感じで広まるといいなと思っております。
今週は二子玉川にあるイエス東京からお届けしました。お話は田中真凜さんに伺いました。田中さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あやさんこちらからは以上です。
塚田さんありがとうございました。イエス東京のコールドプレスジュース以前も飲んだことはあるんですが、健康になりたいのでまた飲みに行きたいなと思います。さあリポーターの塚田雅代さんによるちょっと寄り道瀬田町散歩でした。ありがとうございました。
瀬田谷ドリームプロジェクト。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組は夢を追い求める人を募集します。こんな夢、目標があるよ、ラジオを通して伝えたいという方、ぜひ番組までお寄せください。834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com 世田谷ドリームプロジェクトまで。その際プロフィール、発信している SNS に加えて夢、目標としていること、そのために努力をしていること、現在の状況なども詳しく書き添えてくださいね。また番組の公式 SNS としてインスタグラム、ツイッター、フェイスブックもありますので、ぜひチェックしてください。そして応援ソングのリクエストやメッセージもお待ちしています。この番組は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができます。聞き逃した方チェックしてください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。